歴史の端っこから日本を旅する、略して歴ハジ。この番組は教科書にはあまり載らないけれど、日本を支えてきた端っこの歴史をたどりながら、今とこれからの日本を考えていく番組です。大河ドラマオタク、歴女なフリーアナウンサーの小川さなえと、戦国武将の思考で現代を生きる起業家佐野翔平がお届けする番組ですが、今回も一緒に端っこを旅してくれるのはマイトさん。
みんな、実はこれテイク2だよ。
バラすなよ。
はい、というわけでよろしくお願いします。
ひど、収録始まる前に僕ほど優しい人はいないとか言っておきながら。
優しいでしょ、あのつまびらかにしてるから。つまびらかにしてますから。いやいや、これ多分ね、次の回で多分お話しすることになると思うんですけど、あの、うん、開示すること大事ですから。
わかるけど。
うん、でしょ、大事大事。
わかるけど、それ優しいの？
優しいですよ。
前回の話から言ったら認知のバグりなんじゃないですか？
それは世間の話してます？小川さんの話してます？僕の話してます？
私とあなたの
間の、いや、僕と小川さんの間の認知はもうこの番組の聞いてる人には関係ないから。
くー、論点ずらしても可愛げがない。
周りが面白いって言ってくれればいいんですよ、とりあえずは。
なるほどね、はい、それは確かに。
はい、
まあ、それで、軍師マイトの登場から2回を、ね、うん、軍技に当てて、
はい、
はいはい、で、じゃあちょっと小川さなえ、初陣してみようかと。
うん、そうね、うん、許可誰にも取ってないけどね。
確かに。
はい、
まあ、殿がね、今、はい、戦場にいないので、
はい、
まあ、良きに計らえっていう話なので。
そうですね、あと初陣は基本的には、うん、ほら、記録係がいないと証明できないので。
あ、確かに。
だから僕があれです、見届け人です、今回は。
うわー、間違えた。
だから誰にも許可取ってないのにって言うたやないですか。
確かにね。
どうでしょう、初陣にも、そうでも、初陣でも何にしろ誰と一緒に合戦行くか地味に重要だったんですから、武士の戦いにおいては。
優しい見届け人になる武将をちょっとお呼びすればよかったね。
うん、前回だ、なんだったら僕大変切磋って言ってたのあなたでしょうが。
確かに。
うん、武将じゃないですよ、
確かに。
ここ。
おっしゃる通りなんですが、まあ、そんなこう、ね、厳しい状況でも果敢に挑まなければいけない私でございますので。
切迫してますね。
そうよ。
手柄立ててないですもんね、確かにね。
そうなのよ、
はい、
で、それこそね、まあ、うん、歴史に限らず全ての端っこの、うん、はい、こう魅力を、まあ、皆さんの認知のバグりもこう、
うん、
改めて利用しながら、
うん、
そうよ、はい、いい意味で利用しながらちょっとね、はい、この番組を盛り上げていこうと思っているんですが、
はい、
まず、私が面白い、うん、興味があるっていうところを、
うんうん、
皆さんにちょこっとご紹介しながらも一緒に皆さんとさらにその魅力を追いかけられたら嬉しいなっていうコンセプトでちょっと紹介したいのがあるんですよ。
なるほど、ほうほう、
うん、
うん、
まあ、マイトさん北海道行ったことあると思うんだけど、
うい、
うん、北海道の歴史、
うん、
いろいろある中で、
うん、
これまで印象に残ってる、もしくはこれから行ってみたいとか、
うん、
興味そそるわっていうようなものって何かあります？
源義経伝説と坂本龍馬記念館、うん。
確かにどっちも面白そう。
面白いでしょ、2つとも。もう歴史詰まってますからね、うんうんうん、あそこは、はい、
確かにね、うん、うん、そうそう、まあそんな感じで見どころどの地域にもあるわけだけど、うん、北海道といえばというところで、
うん、
これ他の地域にないのが、
うん、
アイヌ。 なわけですよ。
はい、愛ですね。はい。
うん。うん。うん。で、最近だと、ほら、漫画とアニメ。
ゴールデンカムイね。
はい、そうそうそう、あれとかで、ね、うん、結構、ちょっと注目浴びたり、興味そそった人いると思うんだけどね。
はいはい。
で、そんな方々のためにと言ったらおかしいけど、うん、北海道で割と最近オープンした、めっちゃ有名な、ウポポイっていう施設あるじゃない？
おお、なんか名前だけは聞いたことあるぞ。はい。
あ、本当？うん、これ、民族共生象徴空間っていう固い名前もついてるんだけど、何かっていうと、日本初の国立アイヌ民族博物館。
お
う、国立でアイヌ民族をフィーチャーした博物館。で、これがね、2020年オープンだから、コロナど真ん中の時にオープンしてるんだけど。
そうね。そうね。はい、うん、
そう。まあ、これはもうコロナが来るとか分からずに準備をしてたわけだからしゃあないんだけど、だからここがものすごく人気でね。
うん。
まず、博物館っていうと、こう、ちょっとお堅いとか、お勉強とか、社会科見学みたいなイメージあると思うんだけど、見るだけでなく、体験する博物館。
うん。
というコンセプトで。
うん。
うん。で、これね、アイヌをフィーチャーしてるわけだから、アイヌを体感したいっていうことで、
うん。
例えば、アイヌの伝統楽器、トンコリの演奏体験とか、
うん。
そう、木彫り、刺繍の実演とか、伝統的な生活文化の体験ができます。
うん。
という。
うん、
そう、博物館ではありながら、うん、こう、ちょっとした、まあ、テーマパークみたいな。
うん、
うん、
お、
うん、そうそうそう。で、あとね、ショーみたいなものもあるのよ。
へぇ、うん、
そう、古式舞踊とか、歌、うん、儀礼に由来する演目が毎日、ショーとして組まれていて、うんうん、で、それを、
うん、
見ることもできるっていうね。
お
う、
うん、なるほど、
うん。で、こう、ショーの時間が、それこそ1時間、2時間おきとかにこうあるから、うんうんうんうん、1日いても同じもののループではないので、
うん、
楽しめるよっていう。うん、うん、うん。で、あとは、チセと呼ばれる、アイヌの人たちのお家も再現されてて、うんうん、集落がね、見られるのよ。
ほー。
なんかこう、日光江戸屋的な、あの規模感ではないと思うけど、
うんうんうん、
こうちょっと、お、こういう空間にタイムスリップしたのね、みたいな。
うん。へぇー、
うん。で、まあ、あとは、
うん、
ポロトコっていうめっちゃ綺麗な湖のそばに建てられてるから、
ほいほいほい、
そう、博物館だけじゃなく、うん、まあ、北海道ならではの自然の雄大さ、
うん、
美しさも味わえるよ。っていうところなのね。
うん、うん、うん。
うん。っていう素敵な博物館が、うん、まあ近年できましたよと。
うん。
うん。
なるほどね。
で、まあ、これはやっぱり新しい取り組みなわけよ。
うん。うん、うん、うん。
うん。
うん。
どう？興味そそるかな？
うん、うん。
いいよ、素直な反応。
うん。いや、なんか、なんていうかな。まず、これを博物館って言ってるところから、
うん、
若干ほうってなってるっていうのが、ごめんね、これ僕の認知の多分第一印象が小川さんがこれを何と見立ててるっていうところからスタートしてるから、
うん、確かにまだね、まだそこを ね言ってないからね、
そうまだね、
うん、
乗り切れてない、
うんうんうん、確かに確かに、
はい、
そうで、正解の反応だと思います。
はい、
で続いて、
はい、
うん、札幌市内に、
うん、
北海道博物館という、
うん
うん、ド定番のザ博物館というのもあるんですよ。
うん。
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 う
ん、
まあ、どこの都道府県にも一つは必ずあるというね。
うん。うん。うん。
うん、で、これはもう本当に、基本中の基本を抑えた博物館で。
はいはいはい。あるね。うん、
そう、まず北海道の自然と歴史と文化を総合的に学べる博物館なのね、
はいはい、大事ね、うん、
そうだから歴史博物館に行くと、まあ、大体皆さんあこうだよねという、うん、まずは戦死時代からの展示とか説明が始まって、はい、貝塚とかがあって、うん、あの何万年くらい前から人が住んでいたと思われますみたいなところから、まあ、本州で言えば縄文の頃はこの地域はこうでとかで弥生時代にはこういう集落があの、うん、発掘されてますとか、
ほい
でそれがだんだんこう時代を追って、うんうん、こう中世はとか江戸期は近世はみたいな、うんうん、いうふうになるじゃない、
うん、定番ですわ、
うん、でそうそう、その定番に忠実にのっとった博物館で、
うん
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 うん、安心感は半端ない。
そうね、今の聞いてるだけで安心できるもん。
そう、 そうそうそうそう、
うん、
で特徴としては、
うん、
まず北海道って日本の本州の歴史区分と若干違うじゃない、
うん、若干というかだいぶ違うよね。
え、まあそうね、うんうん、まず弥生時代はありませんとか、
はいはいはい、
平安時代もありませんとか、
そうっすね、はい、
そうそうそうそう、こう縄文時代が終わったら、うん、俗縄文時代に突入してとか、
懐かしいな、
ちょっとそう、ああ今までの教科書と違う時間軸流れてますねっていうね、
うん、というかまあそもそも皆さん習ったの覚えてます、うん、みたいな話ですもんね、そもそもね、
そうそうそうそう、
はいはい、
そういう意味で展示の仕方とか伝え方とかっていうのは、うん、王道にのっとってるんだけど、うん、そこで展示されてる内容がやっぱり北海道ならではで、
うんうん、
でなおかつやっぱりここにあの着地するんだけど、
うん、
メインはアイヌ、
うん
うん、まあ、当然だよね、
うん
うん
うん、
そうでアイヌの人々がいつ頃からこう暮らしが始まったのか、
うん、
あとは日本という枠組みの中で本州とどういう関わりがあって、うん、どういった出来事があって、
うんうんうんうん、
っていう歴史とか、あとはさっきのウポポイじゃないけども、う
ん、ほいほい、
アイヌの文化、うん、生活、うん、あとは、まあ、宗教観とかね、
うん、
そういったものも丁寧に展示されてるよっていう、う
ん、あいいですな、
うん
うんうんうん、
そうそうそう、でここも、うん、本当に札幌市内なので、まあ
うん、
あの中心部から、まあ、若干電車乗ったりはするんだけど、
うんうん、
そんなアホほど遠いところにあるわけじゃないので、
うん、
いや北海道の距離感ってこの、うん、ね、内地に住んでる距離感と違うじゃない、
違うよね、
ほんとバグるじゃない、
うんうん、わかるわかる、うん、
そうそうそうっていうところで、うん、まあ、ここは歴史好きな方行ってもいいんじゃないの、はい、って思ってるのね、
はい、はいはい、
うん、でやっぱり特徴としてはこの広大な自然の中に、
うんうん、
大きな建物っていうのはウポポイと一緒で、
うん、
のほろ森林公園の中にございます、
うん、ほうほう、
うん、うん、であとほら北海道といえば、維新後に開拓されたっていうことで明治期、うん、大正期の建物が結構残ってたりするでしょ、
あ、はいはいはいはい、あるね、
うん、でしかも西洋的な雰囲気のものも残ってるから、
はい、
うん、赤レンガ調の重厚な建物で、うん、森のチャレンガって言われてたりするらしい。ああ、
うんうんうん、チャレンガね。うんうん、
そうそうそう。
ほいほいほい。
っていうことで、うん、ウポポイと合わせてみると、うん、より、うん、あの、うん、アイヌだけじゃなく北海道の歴史と民族の、うん、こう、うん、理解が進むっていう。
うん。
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 うん
うん、
いう感じ。
ほい。
で、うん、あとね、私行ったことないんだけど、あ、ちなみに私このあれよ、ザ定番博物館、うん、この札幌の博物館は行きました。
ほうほうほう。うん。
ウポポイはまだ行けてないんだけどね。
うんうんうんうん。
そうそう。で、うん、あと、これも行けてないけど、網走北方民族博物館っていうのもあるのよ。
うん、ああ、もう名前からしていいね。
うん、そう、うん。そう。で、行くとしたら絶対冬は外した方がいいだろうな、みたいな、
ね。ああ、そうね、そうね。うん。
うんうんでもう名前の通り、
うん、
世界の北方民族を比較する場所になってるの。
うん、うんうん
うん、 うん、で当然この北海道にあるからアイヌを軸にしながらも、
うん、
アイヌだけが北の世界に生きてる民族じゃないから、
ほいほい、うん、
うん、っていうことを総合的に見ることができる博物館、うんうん、
ほい、
うん、で、うん、今回私が皆さんにぜひご紹介したいのが、
うん、
函館市北方民族資料館。
お、資料館でか来たぞ、ついに。
そうです。
お
う、ここは私、行ったことがあるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
しかもコロナ禍ど真ん中の2020年に。
はい、はい。お、今、こっちも開いてみてますよ。
ね、
はい、はい、
うん。そう、ここは、今までご紹介した3つとの大きな違いは、まず博物館ではなく資料館っていうところね。
うん。
う
ん、そうすな、
うん。そう。で、資料館と言ってるからこそ、資料がたくさんふんだんに紹介されてる。
は、
うん、
い、
うん。貴重な実物資料、コレクションが見られます。うん、というところ。
うん。
うん。でね、私、ここ、実は全然知らずに飛び込んだの。
うん。
うん。松前に旅行に行って、
うん。
で松前の帰りに函館を通るから、うんうん、あ、函館ちょっと見たい、でももうね時間的に夜に差し掛かってて、
はい、はい、
もう真っ暗だったの、
うん、うん、
で、いや五稜郭ちょっとむずいわみたいな、
うん、そうっすな、
うん、
そうっすな、
そう、うん、そうで、いやちょっとどっかないかなと思ったら、うん、これが検索で出てきて、うん、あ、規模も大きくないし、
うん、
ささっと見れるんじゃねと思って行ったわけよ、うん
う
ん、
おい、
で閉館30分前そう、あのほら歴史好きの人にとっては30分で博物館資料館見るって結構しんどいじゃん、
結構しんどい迷うところ、うちら
アホみたいに時間かかるじゃない、
そうね、かける人ともともかけるもんね、うん、
そう、
はいはい、
もうあの説明書き隅から隅まで読むし、うんうんうん、展示されてるものを舐めるように並べるし、うん、でも北海道にしょっちゅう行くわけじゃないからこの機会を逃しちゃいかんと思ってね、
うん、うん、
うん、でこの北方民族資料館何が展示されてるかっていうと、うん、まあ本当にあのレプリカとかじゃなくて、うん、実際に集めた本物のアイヌの資料が皆さんに公開されてるっていう、
うん、
うん、だからそれだけでも結構ね、うん、価値がありありなのよ、
うん、おほう、
でこれ集めた方々が、うん、ババオサムさんっていう、うん、明治時代のお生まれの考古学研究家の方と、う
ん、おい、
あと児玉作左衛門さんっていうやっぱり明治期のお生まれの、
うんうん、
北海道大学の名誉教授も務めた方、
うん、
でこの方々が実際に、まうん、あの明治期になってからじゃない、北海道に皆さんが足を踏み入れてっていうのが、うん、なので、
はいはい、
内地から北海道に渡って、うん、あ、この広大な地域に自分たちとは違う文化があるっていうことにすごく興味を惹かれて、うん、もうくまなく自分たちの足で歩いて話を聞き収集した物品が展示されてるっていうね、
うん、
うん、だからある意味オタクのコレクションギャラリーなのよ
なるほど、そう、そう来たか、そう、はいはい、
そうそうそう、
はい、
だって博物館っていうとやっぱりこう、うん、お勉強にね、
うん、
使っていただけるような感じのものじゃないですか、
はい、
個人のね、あの趣味とかをみんなに披露する場ではないじゃない、
うん、博物館は、ね、なるほど、うん、うん、
でもこの資料館っていうのはこの2人の熱いオタ心の収集癖のもう総合展示場なわけですよ、
はい
はい
はい、
でしかもねこれ、うん、レプリカとか再現したものじゃなく本物だから、
うん、
今この現代に アイヌとして生きてる人ってほぼいらっしゃらないじゃない、
うん、ない。そうですね。
日本人として日本の現代文化の中で生活をしてるから、
うんうん、
この展示品と同じようなものを集めることがもう不可能な世界でしょ？
うん。はい。
うん。それをリアルに生活の中で使っているものだったり、お宝として取っているものだったりっていうのを本当に集めたものだから、うん、めちゃんこ貴重な状態なわけよ。うん
うん、はい、うん、はい、はい。なるほどね、
うん。っていう素晴らしいところなんだが、
うんうん、
私が推したいのはそこじゃない。
おお、おそこでもない。
そう、は
い、
こんだけ言っておきながらそこじゃない。
う
ん、
ああ、うん、引っ張るね。
あの、そうそうそうそう、そう、もうね、
はい、
これめっちゃ私の推し推しなんだけど、
はい、
ここの館長さんが素晴らしくて。
うん。
うん。
お
ま、正確に言うと、うん、この館長さん、うん、前年度で館長の任を退任されて、うん、今、前館長の肩書きになってるんだけど。
はい、はい、はい。うん。
そう。で、うん、何がすごいかっていうと、博物館とか資料館行くと、展示品の説明文って、ちゃんと備わってるでしょ？
はい。
で、誰が見ても、本当分かりやすく、うん、そして、史実に、こう、うん、あまり試験を入れずに、
うん、
こう、ね、公平な表現の仕方とかをしたものが書いてあって、うんうんうんまあ、正直分かりやすいかどうかは別にして、
うん、
あんまり面白い文章ではないじゃない？
まあ、そうね。
そう、はい。興味があるから私たち読むけど、うん、興味がない人にとっては、
うん。
うん、なかなか読みたいと思うような文章ではない場合が多かったりする。はいはい、
そうですね。
が、
は
い、
うん、
ここの資料館の説明書き、
うん、
全部館長さんの作ったものなのよ。う
ん、作ったもの？
もう血が通っ、あ、ご自身で書かれた文章で、
うんうん、
で、人柄が全部出まくった、うん、血肉が通った文章なのよ。
うんうんうん、なるほど。
で、
うんうん、
そんなことを私がこの口で言ったとて伝わりづらいので、ちょっと読ませていただいていいですかね。
はい、はい、どうぞ。はい。
はい。松浦健四郎と北海道。
うん。
2018年をもって北海道命名150年を迎えました。
うん。
その名付け親と言われるのが松浦健四郎です。
はい。
健四郎は、樺太含め、計6回も北海道を訪れている絵師であり、うん、後には探検家と呼ばれる人物です、
うんうんうん、
その武四郎が明治の初年に開拓使の命を受け、うん、当時の蝦夷地の新しい名所を考えることになりました、
うん、
その候補の中に北海道があったのです、うん、で現在は北の海の道と書くんですが、
う
ん、
はい、
武四郎が出した案は北の加藤さんの加、
うん
うん、伊藤さんの伊、そして道の北海道。
うん、ほう、北海ね。はい。
そうです。で、はい、全部で6つの候補があったそうですが、その中から北海道が選ばれ、うん、明治新政府が現在の盆地を、書き換えて正式に制定をしました。
うんうん、
で、武四郎が選んだこの北海道の海という言葉は、うん、アイヌ語で、うん、この国に生まれたものという意味で、うん、古くはアイヌ民族そのものを意味していたそうです。武四郎は北海道を歩いて探検、測量した際、幕府の付き人ではなく、うん、現地でアイヌの人々に道案内を頼み、
うん、
一緒に寝食を共にし、交流を深めていきました。
うん、
その中でアイヌ民族が、カイという言葉をとても大切にしていることを知り、新しい地名の候補に入れました。
うん
また、うん、国軍の制定も行い、これは市町村の線引きね、うん、
おいおい、
でその際にも多くのアイヌ語が地名につけられました、
うんうんうんうん、
北海道の地名には語感や語尾に同じ言葉が使われているものが多いのも特徴です。例えば、うん、別、あの別々の別、
うんうん
ね、漢字的には、うん、とかない、内外の内、ないね、
うんうん、
あとはこの2つは川という意味があって、
ほうほう、
あとはポロもしくはホロ、
うん、
これ札幌のポロね、
うんうん、
これは大きいという意味のアイヌ語が語源になっています。で例えばその別とかないで言うならば、門別、市別、登別とか、あと稚内、木古内、幌内とかね、で、あとは札幌の幌で言えば札幌、八幌、あとは三幌とかなどです、で全てこれは川や大きいにまつわる意味からアイヌ語地名になり、それらに漢字を当てたものです。米でね、注意書きで、ただし、研究者や地域によって解釈が異なることもあります。でそんなアイヌ語由来の地名に無理やり漢字を当てたのですから、北海道民にとっても地名は難読なものが多いのです、まして北海道以外の人にとってははてなはてなはてなですよね、ではここでクイズです。じゃじゃん、何と読むでしょうか、ということで、15個、難読地名がここに羅列されていて、で、その下に、北海道出身の館長からの意地悪はこれくらいにしましょう。今なら携帯やスマホですぐ調べられるので便利ですよね。って書いてあるんだけど、これね、答えは書いてないの。そう、ここで、携帯やスマホですぐ調べられるので便利ですよねっていう一言で、興味があったら調べてねっていうことなんだけど、これ全部館長さんが書いた文章、これがあのちゃんとパネルになって一つ一つの展示のところに置いてあるんだけど、すごく血の通った文章だと思わない？
なんていうか、それは資料館なんですかって逆に思うくらいね。
そう、なんかこう私は文章を読んでるけど、まるでこの館長さんに案内して説明してもらってるかのような雰囲気。
そうね、
そう。でそれこそこう博物館みたいに時代を追ってテーマがあってコーナーがあるわけじゃなく、本当に限られた空間にコレクションが並べてある状態だと、よっぽど美術品とか、あとこの民族の文化に興味があるっていう人以外なかなか理解をするのが難しい中で、こういう分かりやすく語り口調も柔らかくって興味が引くようなものがずっと置いてあるっていうのが素晴らしい資料館だなと思ったの。でしかもただコレクション並べてこれは何年頃のアイヌのどこどこ地域の州長のものですとかっていう、ただのこう、ものじゃなく、一つ一つそこから奥行きが見えるようなことを書いてあるっていうので、興味がない人でも興味をそそるような作りをこの、資料館やってるっていうところが、あ、この館長さんの愛情めっちゃ感じると。
そうっすね。
そうで、ちなみにだけど、まあ15個全部クイズ出すのはちょっと無理があるので、1、2個ね、もしよければ大きく、楽しい、髪の毛の毛、これを何と読むでしょうか。
全然わかんない。
だよね。
これ
お楽しけ。
どこそれ。
これ釧路の地名なんだって。
へえ。
でアイヌ語的に言うと、那覇湾の真ん中から由来する地名らしくて。
はあ。もはや日本ですか、日本ですか、本当に。
そう、
うん、
だからもうまず読めないっていう地名がね、15個お題として出ていて、でこれを解説してないあたりもやっぱり憎いやり方だなと思うし、で興味持って調べた私たちには記憶に残りやすいじゃない、ここで見るより。っていうような取り組みも すごい素敵だなと思ったんだけど、この館長さんね、実は私 この2020年に訪れた時、うん、あまりにも心に響いたから、
うんう
ん、あの私が長年やっている仙台の FM 大白というラジオ局でこれを紹介したの、う
ん、はい、はい、
そしたら、うん、なんと、
うん、
館長さんに届いて、館長さんから聞きました、紹介してくれてありがとうございますってメッセージ来たの。
すごっ
でしょ
うん、すごっ、うん、
だって仙台のコミュニティ FM、
うん
うん、それを函館でちゃんとキャッチしてくれて、
うん、
この方仕事としてただあの事務職の館長肩書きを椅子に座ってやってるだけじゃなく、
うん、
本当にこの館をね皆さんに知ってほしいって気持ちが熱いっていうのもわかるし、
うんうんうん、
であとホームページ、
うん、
あのそんなおシャンティーなホームページじゃないんだけど、
うん、
ここに館長の独り言ページがあるのね、
うん、あるね、今見てるよ、うん、
そうで、うん、これを久しぶりに見たら、うん、いや実は館長定年しまして今前館長で、うんうんうん、今年1年だけサポートでいますみたいのが書いてあるんだけど、
うんうんうん
うん
うん、
でもうこういうなんか身近なおっちゃんが「いや俺定年してさ」って言ってくれてるような感じも嬉しいし、
うんうんうん、
であとはねやっぱりこの館長さん、うん、この1年はサポートでいてくれるけど、
うんうん、
来年度以降はもう本当に新体制で、ね、うん、この方いなくなるであろうということで、
はいはいはいはい、
今年のうちにもう一回行って、
うん、
生でお話聞けたら嬉しいなっていうくらい、
うん、
あっこれ行かなきゃやばい案件じゃないって思ってるの。
なるほど。
うん。
うん。
っていう感じでね。ただ実際、はい、今年中に私が函館に行く機会があるかっていうのはまた別なので、
うん、
もしこの、
うん、
私たちのメッセージを YouTube なり、ね、ポッドキャストとか音声配信で聞いた方が興味を持って行ってくださったら、うん、それでこうだったよとかこう感じたよっていうのを、
うんうん、
私たちにフィードバックしてもらえたらめっちゃ嬉しいなと思って、
うん、
うん、
ね、
だからそういう意味で私の代わりにここに行って、うん、私を函館に連れてってを実現してもらえたら嬉しいな、
うん、
なんて大
気本願みたい、本体じゃないやつね、本体じゃなくてねんー、
そうそうそう、
うん、なるほど、
そう、
はい、い
や、ウポポイもね、あの、うん、オープンしてからまだ行ってないから行ってみたいし、
うんうんうん、
あとちょっと遠すぎてなかなかむずいけど網走も興味があるし、
うんうんうんうん、
でそれでこの4つを私すべて制覇すれば結構その北海道と、
うん、
アイヌ、あとは北方民族について大枠を感じることができるなってって思うから、
うんうん、
あの皆さんももし興味があれば行けるタイミングで行けるところに行っていただきたいのと、
うんうんうん、
あとこの館長さんのところにぜひぜひ、うん、おすすめなんで行ってもらいたい、
は
い、
うんうん、
というお話です。
お、独特ですね、このね、今ちょうどそのページ見ながらやってるけれども、
うん、うんうん、
という、そうね、資料館だからね、
うん、
ね、なんか正直言うとあの、うん、良し悪しだと思うんです、
うんうん、
あの資料館はやっぱり資料館にあの館長さんとかそのスタッフの人たちが色つけるのはいいこととは限らない部分もすごくあると思ってはいるんですけど、ですけど、うん、まあそれでもあえてその色をつけるというか、見てもらうことを目的にするために自分たちが前に出るみたいな感じの、あの、うん、出し方をしてるっていうのは、なんというか公共のっていう話でいくとちょっと違和感があるけど、でも全然そのものに対しての関心を高めるという意味ではすごくいい取り組みですよね、うん、
そう、
うん、
あまりにもこう偏った思想とかが含まれてたりすると、
うんうん、
こうちょっとね、見に来た方々が戸惑うパターンもあるとは思うんだけどさ、
うんうんうん、
ただ愛情を感じるから、
うん、
善意の表現だと私は受け取ったのよ、
うんうんうん
うん、
うん、これね、歴史好きあるあるですけど、結構聞くのが、うん、あの教科書 あの授業で好きになった人っていうよりも、実は先生の裏話が面白くて歴史好きになりましたなんていう話と結構似てる話かなと思ってて、多分その資料の価値とかそれが本物だからっていうふうに言われても、うん、へえそうなんだぐらいの感じだと思うんです、最初の頃は、
うん、
でもきっとこの博物館が良かったっていう理由でその人たちを挙げるとすれば、きっとお母さんと同じようなことを言うんでしょうね、きっとね。
うんうんうん
うん、うん、いやいや、あのね、いいと思いますわ、うん、はい、
あの規模の大きい博物館とか、うん、それこそ東博なんてね、うん、一番メジャーだと思うけど、うん、あと、はい、やっぱりその潤沢な資金でこうなかなか集められない資料を一堂に集めた大型企画とかってやるところもあるけど、やっぱそれができるところって限られてるから、そういったこう地方の端っこのそんなに知られていないところでも魅力的な資料館博物館あるよっていうのをちょっとご紹介したくて、ご紹介させていただきましたという感じなので、はい、まあ、これが私なりの端っこプレゼン。
うん。
うん。
うん。いいですね。あの、ちゃんと一回表明してもらえると、なんかね、みんなの聞き応えが分かりますんで、うん、いいじゃないですか。はい。
うん、
はい。
という感じで、あの、見届けましたよ。皆さんのご感想もいただけると嬉しいです。
はい。はい、楽しかったです。はい。はい。はい、
よかった、ありがとう、
はい、
というわけで今日はこのあたりで、
はい、
歴史の端っこにはまだまだ面白い旅先が残っています。次回も小川さなえとそしてマイドさんで歴史の端っこから日本を旅していきます。それではまた。
はい、ありがとうございました。